国際長老責任者訓練第2週。この時代の務めを通して得られる、この時代の全体的なビジョンに緊密に従う。アウトラインサマリー。ローマ数字1。あらゆる時代には、その時代のビジョンがあります。私たちはこの時代の務めを通して、この時代の全体的なビジョンを持っているのですから、このビジョンに従って神に仕え、それに緊密に従う必要があります。A、今日私たちが一つ思いの中にいることができるのは、私たちがただ一つのビジョン、最新のすべてを受け継いでいるビジョン、神の永遠のエコノミーのビジョンを持っているからです。B、聖書の支配するビジョンは、神の永遠のエコノミーの天のビジョンです。それは神の永遠の意図と彼の心の願いであって、ご自身を彼の神聖な産地において、御父として、御子の中で、その霊によって、彼の選ばれた人々の中へと分与して、彼らの命と性質にならせることです。それによって彼らは、彼であるのと同じになって、彼の複製となり、一つの有機体、すなわち新しい人としてのキリストの体となって、神の豊満、すなわち神の表現となり、それは新エルサレムにおいて究極的に完成します。C、私、ウィットネス・リー兄弟は、ニー兄弟に言いました。ある日あなたがこの道を取らなくなったとしても、私は依然としてこの道を取ります。私はあなたのゆえにこの道を取っているのではありません。またあなたのゆえにこの道を去りはしません。私はこれが主の道であることを見たのです。私はビジョンを見たのです。ローマ数字に、主がご自身の現在の回復において、私たちに与えてくださったビジョンは、神の永遠のエコノミーと、その究極的完成、新エルサレムのビジョンからなる、すべてを含むビジョンです。A、聖書が私たちに掲示していることの総合形は、新エルサレムです。新エルサレムは、聖書の啓示全体の総合的な構成体です。B、私たちが新エルサレムを生かし出すことは、私たちが新エルサレムとなることです。私たちが新エルサレムを成し遂げることは、流れ出る最中の神によって、私たちが新エルサレムを建造することです。C、あらゆる地方教会は、新エルサレムの小型であるべきです。またあらゆる信者は小さな新エルサレムであるべきです。新エルサレムに属するものは何であれ、私たちの団体的な経験と個人的な経験の両方となるべきです。D、新エルサレムは神の全体的な救い、その法理的な面と有機的な面を伴うの具体化です。新エルサレム全体は、義の土台の上に建てられた命の事柄です。E、私たちは神の有機的な救いの各部分を経験するとき、一層一層と登っていって、ついに私たちは新エルサレムの中にある存在となります。私たちは神の性質に扱うことによって性別されて、聖なる都と同じように聖となります。私たちは神の思いに扱うことによって更新されて、新しいエルサレムと同じように新しくなります。ローマ数字3。新エルサレムを生かし出し、成し遂げることは、唯一の新約の務め、この時代の務めの内在的な本質と総合形に従って、キリストの体の実際と新しい復興とのために、神の全体的な救いを生かし出し、成し遂げることです。A、その例の務めは、新契約の務めであって、それは神聖で奥義的なインクとしての、生ける神の霊で私たちの心に書き記すことによって、私たちを神化し、私たちをキリストの生ける手紙とします。これは神聖な啓示の最高峰です。私たちは新契約の奉仕者に構成されて、キリストの体を建造するために、コリント人への第二の手紙における、すべてを含む霊のすべての面を経験しなければなりません。それは油塗る霊、松陰を押す霊、担保を入れる霊、書き記す霊、命を与える霊、 務めをする例、自由にする例、作り変える例、伝達する例です。B、義の務めはキリストの務めです。キリストは私たちの客観的な義であって、私たちを義とします。また、キリストは私たちの主観的な義であって、その霊の作り変える働きによって、私たちの中へと刺繍され、私たちにキリストを生かし出させ、真に表現させます。これは神人の生活です。C、和解の務めは、諸々の罪の許しを通して、世の人をキリストへと和解させる務めであって、彼らに法理的な贖いを得させます。また、信者たちをキリストへと和解させる務めであって、彼らを霊の中で、すなわち死聖女の中で生きる人とならせて、彼らに有機的な救いを得させます。これは神に従って人々を牧養することです。ローマ数字4、主の回復は私たちを新約の唯一の務めへと連れ戻します。この務めには以下の特徴があります。A、この務めは神のエコノミーの健康な教えを供給します。そして人の天然の熱心さや天然の愛情や天然の力や天然の能力という言葉を伴った異議を唱える者たちの異なる異様な教えに対して良い戦いを戦います。B、この務めは金の食材としての地方紹介を生み出して同じ本質、現れ、表現を持つイエスの証とならせます。またこの務めは一つ霊によってキリストの一つ体を建造して私たちすべてを成就し、三一の神の位置の中へともたらします。C、この務めは勝利者たちの用意を整えて、王の住まいとしてのキリストご自身の中にいる、また象牙の宮殿としての小地方紹介の中にいるキリストの花嫁、彼の女王とならせ、王の宮殿としての新エルサレムにおいて究極的に完成させます。この務めは私たちをキリストへと婚約させ、キリストに対する単純さと純潔の中で、キリストへの私たちの愛をかきたてて、私たちを彼の女王とならせます。D、この務めは私たちを強めて、栄光への道のり、すなわち十字架の道において、キリストの苦難の交わりの中でキリストに従わせ、命を表させ、増殖させます。E、この務めは、キリストを恵み、真理、命、その霊として、私たちの中へと分与し、私たちにキリストを啓示し、私たちにキリストを享受させ、私たちを命において成長させます。それは私たちが命において救われて、命の中で王として支配するためです。F、この務めは、真理の言葉と言葉の中の水の洗い等を通して、私たちを性別します。この務めは、また霊なるキリストの育み、養う臨在をもって、私たちを牧養します。G、この務めは、階級制度を取り壊し、また私たちをブレンディングして一とならせ、私たちすべてをキリストの兄弟たち、キリストの奴隷、キリストの主体とならせて、実際においてキリストの一つ体とならせます。この務めはまた、高きところを取り壊して、キリストだけを高く上げ、キリストを紹介のすべてとならせます。H、この務めは私たちすべてを機能させて、神の定められた道を実行させ、また私たちを導いて、子羊の行くところへは、どこへでも従って行かせ、人の住む全地に王国の福音を述べ伝えさせます。I、この務めは私たちを新しい復興の中へともたらして、新エルサレムを生かし出させ、また新エルサレムを成し遂げさせ、神のエコノミーの最高峰であるキリストの体の実際を得させます。
クルーシャルポイント1、キリストの体のビジョンを見て、権威に服し、体の感覚を持って建造のために機能する。アウトライン1、あらゆる時代にはその時代のビジョンがあります。私たちはこの時代の務めを通して、この時代の全体的なビジョンを持っているのですから、 このビジョンに従って神に仕え、それに緊密に従う必要があります。アウトライン2、主がご自身の現在の回復において、私たちに与えてくださったビジョンは、神の永遠のエコノミーとその究極的完成、新エルサレムのビジョンからなる、すべてを含むビジョンです。使徒26章19節、こういうわけでアグリッパ王よ、私は天のビジョンに背きませんでした。エペソ1章17節、どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の御父が、知恵と啓示の霊をあなた方に与えて、あなた方に彼を十分に認識させるように。啓示録22章1から2節、また御使いは水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。その川のこちら側にも向こう側にも命の木があって、ダマスコへの途上でパウロはビジョンを見ました。主は彼に言われました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。ここの私は団体の私です。それは主イエスと彼のすべての信者たちを含みます。私という言葉は小さい言葉ですが、それは大いなるビジョンを語っています。パウロのビジョンは確かに深遠でした。ガラテヤ人への手紙の始まりで、彼は神の御子に言及しています。神の御子というとき、それは三一の神を含んでいることを知らなければなりません。三一の神はパウロに啓示されました。そしてパウロは彼の一死体となりました。すべての死体はパウロと共に、彼の体となるように構成され、拡大した私となるように彼に結合されました。パウロが最初に見たビジョンはとても高く深遠でしたが、彼は直ちに務めについたのではありません。使徒行伝13章で数人の預言者たち、教える者たちがアンテオ家で主に仕え、共に断食していました。その時聖霊が言われました。さあバルナバとサウロを私のために選び分け、私が彼らを召した働きに当たらせなさい。その時になって初めてパウロは以前受けたビジョンがはっきりしました。そして彼は受けた務めを遂行するために送り出されました。バルナバとパウロの両方ともユダヤ人でしたが、異邦人世界に福音を述べ伝えるために送り出されました。これは小さなビジョンではありませんでした。ペテロが使わされたのはただ、彼の都合の良い時に異邦人と短時間の接触をするため、またその家を訪問するためでした。ここでパウロは重大な委託を受けました。行きなさい。私はあなたを遠く異邦人に使わす。これは彼が異邦人世界の国々、また町々へ行かなければならなかったことを意味します。私たちはこの当主権に服従するときはいつも、直ちに神の豊富の満ち満ちたものが私たちの内側を流れることを感じます。これは私たちの存在に対する命、命の供給、すべてとしての三一の神の流れです。私たちは内側でそのような流れを感じます。この流れは命の水として神と子羊の御座から来ます。適用新人及び青少年大学生編。若者と新人の皆さんはパウロを模範としてキリストの体に関する天のビジョンを見てください。この宇宙的な体の頭は昇天のキリストであり、体は地上の信者たちです。サウロが地上の信者を迫害していたとき、 天の頭は反応しました。なぜなら私たちの体の頭と死体が一つであるように、キリストの体の頭と体は一つであるからです。体のビジョンを実行するために、1、十字架を経験し、自分を頭とせずキリストを頭とする。2、日常生活のすべてのことで頭であるキリストの中へと成長する。3、体の感覚を持って紹介生活の中で相互に依存し合い、組み合わされ結合される。4、体の中でキリストを持って、愛の中でキリストの建造のために機能することを実行してください。キリストの体の主体として機能するために、あなたは必ず上記1と2の経験、すなわち生きているのはもはや私ではありません、キリストが私の中に生きておられるのです、ガラテヤ2章20節を実行する必要があります。なぜならあなたの古い人がキリストの主体であるのではなく、あなたの新しい人がキリストの主体であるからです。啓示録22章1節、水晶のように輝く命の水の川を私に見せた。それは神と子羊の御座から大通りの中央を流れていた。また頭であるキリストの中へと成長する1と2の経験は、御座に服し、御座をあなたの中心に据えることと同じです。新エルサレムの中の命の水の川は、どこからでも流れるのではなく、新エルサレムの中心である神と子羊の御座から流れ出ています。言い換えると、あなたがキリストを頭とせず御座に服さなければ、あなたの中に命の水の流れはありません。3の体の感覚を持つために、あなたは自分の感覚を十字架につけなければなりません。あなたは自分の感覚と体の感覚の両方を持つことはできません。体の主体は他の主体が必要であり、相互に依存しているように、他の生徒たちに依存しなければなりません。以下の証は上記の1から4の経験を含んでいます。姉妹の証。私は以前、自分の負担に従って奉仕していました。紹介の責任者の交わりを聞いても、特に気に留めることなく、自分に従って奉仕しました。しかし、いくら頑張っても、残る身がほとんどありませんでした。全面の兄弟姉妹の助けにより、徐々に体を認識するようになりました。そして自分を下ろして、紹介の責任者の負担に従って奉仕するようになりました。そうすると、そんなに力を費やさなくても、自然に多くの実を結べるようになりました。年始の時、責任者の兄弟たちは、若者の就職、結婚について、神のエコノミーの路線に従って彼らを助ける必要があると交わりました。私はその負担に沿って奉仕してきました。今年4組の若いカップルが結婚します。代理権威に服するとき、命の水が流れ出ます。祈り。おー、シュー、イエスよ。体のビジョンを見て、奉仕することができますように。命の水の川は、新エルサレムの中心である、神と子羊の御座から流れ出ています。キリストを頭とせず、御座に服さないなら、命の水の流れはなく、自分が潤されることも、人を供給することもできません。兄弟姉妹と組み合わされ、自分の感覚ではなく、体の感覚をたっ飛び、代理権威に服し、命の水の豊かな流れの中で、建造のために機能します。
クルシャルポイント2、救いの第二段階において、絶えず三一の神に触れ、神の御子の信仰の中で生きる。アドナイ一、新エルサレムを生かし出し、成し遂げることは、唯一の新約の務め、この地帯の務めの内在的な本質と総合形に従って、キリストの体の実際と新しい復興度のために、神の全体的な救いを生かし出し、成し遂げることです。 アドナイに、その霊の務めは新契約の務めであって、それは神聖で奥義的なインクとしての生ける神の霊で、私たちの心に書き記すことによって、私たちを神化し、私たちをキリストの生ける手紙とします。これは神聖な啓示の最高峰です。アドナイさん、義の務めはキリストの務めです。キリストは私たちの客観的な義であって、私たちを義とします。また、キリストは私たちの習慣的な義であって、その霊の作り変える働きによって、私たちの中へと刺繍され、私たちにキリストを生かし出させ、真に表現させます。これは神人の生活です。ヨハネ3章15節、それは彼の中へと信じる者がすべて永遠の命を持つためである。ローマ8章30節、そして神は召した者たちをさらに義とし、そして義とした者たちをさらに栄光化されました。啓示録21章11節、それは神の栄光を持っていた。その光は最もたとえ宝石のようであり、水晶のように透明な碧玉のようであった。第二コリント3章6節、神はまた私たちを新しい契約の奉仕者として資格付けてくださいました。それは盲字ではなく霊の奉仕者です。なぜなら盲字は人を殺しますが、その霊は人に命を与えるからです。8節から9節。ましてその霊の務めは栄光の中にないわけがありましょうか。罪定めする務めに栄光があるなら、まして義とする務めはなおさら栄光にあふれるのです。まず神人として、私たちは神の命に預かる神聖な権利を持っています。ヨハネ3章15節は、主イエスの中へと信じる者がすべて永遠の命を持つと言っています。永遠の命は神聖な命、神の命です。再生を通して彼は彼の命を私たちの存在の中へと置き、分与しました。神人として私たちはまた神の性質に預かる神聖な権利を持っています。エペソ1章4節で、神がキリストの中で私たちを選ばれたのは特別な目的、私たちを清くするためであることを見ます。清くは性別され、神へと分離されるだけでなく、あらゆる属的なものと異なり、区別されることを意味します。私たちは再生を通して神人になったので、神の思いに預かる権利を持っています。これは私たち人が神聖な思いを持つことができることを意味します。ピリピ2章5節は、キリストイエスの中にあったこの思いをあなた方の内側でも思いとしなさいと言います。客観的な義は私たちに与えられて、私たちの義となる神の義としてのキリストです。義としてのキリストはこの裁きを消し去ります。裁きは罪から来ますが、義は恵みから来ます。恵みもキリストです。それは私たちが享受する御子にある神です。客観的な義は恵みという結果になり、恵みは主観的な義という結果になります。最終的に三つすべて、客観的な義、恵み、主観的な義はキリストご自身です。客観的な義は私たちに与えられたキリストであり、恵みは私たちが享受するキリストであり、主観的な義は私たちから生かし出されたキリストです。適用ビジネスパーソン大学院生編、リージェン州1994から97年一巻計160から161ページからの抜粋。ガラテヤ2章20節、 私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今、肉体の中で生きているその命を、私を愛し、私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。信仰、神の御子の信仰の中で生きる。初期の段階における初期の信仰は、神の言葉をと聞くことを通してあなたに来ました。しかし、第二段階、キリストを生きる段階での信仰は、大部分言葉を聞くことによって来るのではありません。この段階での信仰は、あなたがキリストにある神と接触することによって、あなたの中に入ってきます。ですからあなたは絶えず、最一の神と接触しなければなりません。絶えず、あなたは御子と接触すべきです。そうすれば、御父とその霊とも接触するでしょう。第二段階での信仰は、私たちが最一の神と接触することを通して私たちに来ます。それは単に言葉を聞くことではありません。この段階で信仰は建物の中の電流のように増し加わってあなたの中へと入ってきます。あなたは流れがあなたの中に信仰しているとつけることができます。あなたが「おう、主イエスよ」と言えば言うほど、ますます流れが進行します。あなたが祈れば祈るほど、ますます流れが進行します。こういうわけで、絶えず祈るようにつけられているのです。この流れを止めるべきではありません。これは信仰の結びつける段階です。私たちの内側にあるこの信仰は、キリストにある神ご自身です。建物の中の電気は、建物を発電所と結びつけます。たとえ発電所が数百マイル離れていたとしてもです。建物の中の電気はまたすべての電灯を共に結びつけます。多くの電灯がありますが、ただ一つの電気です。そしてこの電気は結びつける要因であり、すべての電灯と建物全体を発電所に結びつけます。あなたの経験を調べてください。もしあなたが一日祈らないなら、神聖な発電所から立ち切られると感じます。もしあなたが二日間祈らないなら、神から立ち切られるだけでなく、すべての聖徒からも立ち切られます。主が私たちの中で生きるので生きる。ヨハネ14章19節で、主は私が生きるので、あなた方も生きるようになると言われました。彼が単独で生きておられ、私たちも単独で生きているかのようです。しかし続く説は言います。その日には私が私の父の中におり、あなた方が私の中におり、私があなた方の中にいることをあなた方は知るであろう。主は単独で生きておられるのではありません。彼は私たちの中に生きておられ、私たちは彼の中に生きています。これは相互内在することです。私たちはここでも結びつけることを見ます。信仰は私たちを三一の神に結びつけます。信者は三一の神と結びつき、神聖な電気の流れの中でのみ、主観的な気を生かし出すことができます。祈り、おう、主イエスよ、キリストの体の実際と新しい復興のために、客観的な気を受け、恵みを享受し、主観的な気を生かし出す必要があります。生活の中で、キリストを生かし出すために、おう、主イエスよ、と主の名を呼び、御言葉を霊を活用して祈り読みして、霊である主に触れ、神聖な電流の流れを受けます。信仰によって、最一の神と結びつき、 神聖な電気の流れの中で習慣的な義を生かし出すことができますように。アーメン。
クルシャルポイント3、和解の務めは神に従って人々を牧養することであり、信者たちを第二段階の和解にもたらす。アウトライン1、和解の務めは諸々の罪の許しを通して世の人をキリストへと和解させる務めであって、彼らに法理的な贖いを得させます。また信者たちをキリストへと和解させる務めであって、彼らを霊の中で、すなわち死聖女の中で生きる人とならせて、彼らに有機的な救いを得させます。これは神に従って人々を牧養することです。第2コリント5章18節、彼、神はキリストを通して私たちをご自身に和解させ、その和解の務めを私たちに与えてくださいました。19節、和解の言葉を私たちに託されたのです。20節、ですから私たちはキリストのために大使であり、私たちはキリストに代わってあなた方に懇願します。神に和解させられなさい。第2コリント5章19節では、神に和解させられるのは世の人です。20節では、それは信者たちです。彼らはすでに神に和解させられていますが、さらに一層神に和解させられるのです。和解のこの二つの段階は幕屋の二つの幕によってはっきりと描写されています。第一の幕は帳と呼ばれています。罪人はなだめの血による和解を通して神にもたらされました。彼はこの帳を通って聖城に入っていきました。これは和解の第一段階を予表します。しかし第二の幕が死聖女の中におられる神から依然として罪人を隔てていました。罪人が死聖女の中の神にもたらされるためには、この幕が裂かれる必要がありました。これは和解の第二段階です。コリントの信者たちは第一の幕を通過して聖女に入り、神に和解させられました。ところが彼らは依然として肉の中に生きていました。ですから彼らは死聖所に入って、彼らの霊の中で神と共に生きる必要がありました。アウトラインに、この務めは神のエコノミーの健康な教えを供給します。そして人の天然の熱心さや天然の愛情や天然の力や天然の能力という言葉を伴った息を唱える者たちの異なる異様な教えに対して良い戦いを戦います。第2コリント11章2節、私は神の妬みを持ってあなた方を妬んでいます。なぜならあなた方を清純な諸女としてキリストに捧げるために一人の夫に婚約させたからです。3節、ところが私が恐れるのは、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが腐敗させられて、キリストに対する単純さと純潔を失いはしないかということです。第2コリント11章2節のパウロの言葉は深く私たちの心に触れ、主イエスに対する私たちの愛をかき立てます。自然にあなたは言います。おう、主イエスよ、愛する花婿よ、あなたを愛します。主よ、あなたの言葉、あなたの務め、あなたの回復を感謝します。真の務めは、私たちの花婿である主イエスに対する愛をかき立てます。誠実な霊をもって、本物の福音と真のイエスを述べ伝えるときはいつでも、主イエスが使徒に供給されて、使徒は彼を高く評価し、彼を愛し、彼に従い、彼をあらゆるものとして受け取るでしょう。歴代多くの人が 聖書から述べ伝え、聖書を教えましたが、それにもかかわらず、彼らの述べ伝えや教えは、信者たちを主イエス・キリストのたっといパーソンから逸らせました。原則的に、そのような人たちは、創世記3章で、蛇が取ったのと同じ方法で信者たちを逸らすのです。適用奉仕者編。キリストの大使、紹介の奉仕者は、パウロに倣って、和解の務めを行ってください。そのためにあなたはまず、キリストの大使となる必要があります。キリストの大使は、自分の考えに従って、自分の働きをするのではありません。大使は、使わした人の考えを知り、それを伝え、実行します。キリストの大使になるために、あなたの天然の熱心さや、天然の愛情や、天然の力や、天然の能力を十字架につける必要があります。和解の務め。主イエスの御名の中で信じることは第一段階の和解です。救われた後、肉に従ってではなく、霊に従って生きることが第二段階の和解です。神に従って牧養するとは、キリストの大使であるあなたが、6種類の新人たちを助けて、彼らが霊の中でキリストを生きるようにすることです。救われたすべての人は、第二段階で神に和解させられる必要があります。ローマ5章10節というのは、私たちが敵であった時に、神の御子の死を通して神に和解させられたからには、和解させられている今、さらに一層、彼の命の中で救われるからです。この第二段階の和解はまだローマ5章10節の和解させられている今、さらに一層彼の命の中で救われる経験です。キリストの内住する命はあなたの個人主義、観念、頑固さ、腐敗、隠れた願望、天然の力、高ぶりなどから救われることが第二段階の和解です。あなたは、主イエスよ、あなたを愛します、と何度も叫んでください。そうすると、主は、あなたはこれ以上に私を愛するか、ヨハネ21章15節、とあなたに尋ねられるかもしれません。内住のキリストの牧養について、ヨハネ21章15節のペテロを考察します。ヨハネ福音書ライフスタディページ350から352の抜粋を読んでください。主はどのようにしてペテロの天然の強さを対処されたのでしょうか。一時的に彼から手を引くことによってです。ヨハネ10章28節で主は誰も私の手から彼らを奪い去りはしないと言われました。ペテロが主を裏切り、彼の面前で三度彼を否んだことは、主がしばらく彼から手を引かれたことを意味しました。主はペテロにこう言っておられるようでした。ペテロよ、あなたはあまりにも自分に自信がありすぎる。あなたは自分が立っているのは、私があなたを私の手の中に掴んでいることにかかっていることを知らない。もし私があなたを掴んでいないなら、あなたが立つことができない。しばらく私は手を離して、あなたが立つことができるかどうか見てみよう。そして主は少し身を引かれ、ペテロは倒れました。あなたは立つ力があると考えてはいけません。違います。見えない手が絶えず私たちを支えているのです。私は何年間も、そして今でさえ、多くの生徒たちが私のために祈っている事実に感謝します。私は立つ強さの源が私の中にはなく、彼の中にあることをしています。これは主の大将でした。祈り、主イエスよ、キリストの大使になるために、自分の天然の熱心さ、天然の愛情、天然の力、天然の能力を 十字架につけます。そしてキリストの大使として、6種類の新人たちが霊に従って生きることを助ける必要があります。キリストの内住する命は、個人主義、観念、頑固さ、腐敗、隠れた願望、天然の力、高ぶりなどから私を救います。内住のキリストの牧養を受け、また新人を助けることを学びます。アーメン。